これから CT の問題を始めます。解答用紙に受験番号を記入しなさい。問題用紙は表紙を除いて4枚あります。すべてのページがあるか確認をしなさい。問題は、四角1から四角5までの全部で5問あります。問題はすべて放送によって出題します。放送を聞きながら問題用紙にメモを取っても構いません。また、後から前の問題に戻って回答をしても構いません。放送をよく聞いて、答えはすべて回答用紙に書きなさい。途中でトイレへ行きたくなったり、質問があっても、放送を止めることはありません。それでは、始めます。
問題四角1。これから問題に関する文が放送されます。1回しか放送されませんので、よく聞いて問題に答えてください。では始めます。ある学校では、運動会は9月15日土曜日に実施されます。予備日は9月16日日曜日です。1年生は全員が玉入れに、選択して行う種目に、大縄跳びか、障害物競争のどちらかを選んで出場し、1000メートルリレーは選ばれた選手が出場します。次の表は、1000メートルリレーに出場する1年4組のメンバー表です。1段目がクラス内の出席番号を、2段目が名前を、そして3段目が事前に行われた予選会の100メートルのタイムを表しています。運動会当日は、この7人のうち2人が補欠となり、5人が選手として1人、200メートルずつ走ります。予選会のタイムの早い順から、拓司くん、豊くん、拓也くん、ともきくん、ともやくんの上位5人を選手に、残りの2人を補欠としました。次に走る順番を相談して決めました。一番速い人がアンカーとして走ります。つまり第5走者です。次に速い人が最初に走ります。つまり第1走者です。その後の3人は速い順に、第2走者、第3走者、第4走者と決めました。そして予定通り運動会当日を迎えることができました。ところが、2人が欠席するという連絡が入りました。拓司君はお腹を壊したため、大和君は前日のクラブ活動中に怪我をしたため、ということでした。 したがって残りの5人でリレーを行わなければなりません。走る順番については前に決めたルールに従って順番を組み直して走ることにしました。そして運動会当日、この5人で行った結果、チームワークよくバトン渡しもスムーズに行き、見事学年で優勝しました。それでは問題です。問い1。表は1年何組の表ですか？問い2、表の選手を決める予選会は何メートルのタイムでしたか？問3、運動会は9月何日に実施されましたか？問4、1年生全員が出場する種目は何ですか？問い5、予選会で3番目に早かった人の出席番号は何番ですか？問い6、運動会当日にお腹を壊して休んだ人のゼッケンはどれですか？問題用紙の選択肢、丸1から丸7の中から一つ選んで数字で答えなさい。問い7、運動会当日にアンカーとして走った人のゼッケンはどれですか？問題用紙の選択肢、丸1から丸7の中から一つ選んで数字で答えなさい。問い8、運動会当日に走った5人の予選会のタイムの合計を答えなさい。
問題、四角に。これから太郎くんと次郎さんと幸子さんの3人の会話が放送されます。1回しか放送されませんので、よく聞いて問題に答えてください。なお、会話の途中に問題が流れます。問題の前に、という合図が入ります。まず、時間を30秒取りますので、問題文を読み、太郎のメモや次郎の表を見てください。では、始めます。
カルタ大会は接戦だったね。
そうね、太郎くん。みんな頑張っていたから、きっといい思い出になったはずよね。
5人は仲がいいから、大会の前に優勝者を予想していたみたい。
すごく仲がいいんだね。太郎くんも、5人とは仲がいいのよね。
そうなんだよ。5人から頼まれて、1人ずつ予想したことをメモするように言われたんだ。
へえ、太郎くん、そんなことを頼まれてたんだ。5人の中で予想が当たっていた人は何人いたの？
1人だけ予想が当たっていたんだよ。
問い1 A、B、C、D、E の5人の中で予想が当たっていた人は何人いますか？会話を続けます。
太郎くん、幸子さん、カルタ大会はどうだった？誰が勝ったの？
次郎さんは結果を知らないんだね。
次郎さん、僕のメモを見せてあげるから、優勝者一人が誰なのか当ててごらん。
太郎くんのメモは A、B、C、D、E の予想が書いてあるメモのことだよね。優勝した人は一人だよね。それが誰なのかを当てるんだよね。その手がかりになるのは、5人の中で予想が当たっていた人が1人。あと何かヒントないの？幸子さん、教えてよ。
ヒントはないんだけど、例えば A が優勝したと決めて、 A から E の予想を一つずつ確認していくと、時間はかかるけど当たってる人を絞り込むことができるんじゃないかな。
じゃあやってみるね。 A が優勝したとして考えるんだよね。 A の予想は A が優勝するって予想していないから外れだよね。表に×でもしてみようかな。 B の予想も A が優勝するって予想していないから、これも×。 C の予想も A が優勝するって予想していないから、これも×。D と E の予想は丸でいいかな。よし、これで一つ目はできたぞ。この一列で丸が二つだから、二人の予想が当たっていたということになるよね。
問いに、A が優勝したと考えると、A、B、C、D、E の5人の中で予想が当たっていた人は何人いますか？ 会話を続けます。
でも予想が当たった人は一人だから、 A が優勝したと決めて考えたことが間違っていたことになるよね。同じように優勝した人を B、C、D、E と変えて考えてみようかな。
問3、問2と同じように B が優勝したと決めて考えると、 A、B、C、D、E の5人の中で予想が当たっていた人は何人いますか？問4、カルタ大会に参加した A、B、C、D、E の5人の中で予想が当たっていた人を回答欄の1に、優勝した人を回答欄の2に、それぞれ選んで記号で答えなさい。
問題、四角3。これから先生と2人の生徒が訪日外国人の数について会話をしている様子が放送されます。1回しか放送されませんので、 よく聞いて問題に答えてください。まずは2ページのグラフについての会話です。では始めます。
先生、最近外国人旅行者をよく見かけるようになったのですが、一体どれくらいの人が日本に来ているのか分かりますか？
うん、実はここに日本人海外旅行者数と訪日外国人数の推移を表したあ、い、う、えの4つのグラフがあるんだ。この中に1つだけ正しいグラフがあるので、どれか正しいか当ててごらん。
4つとも日本人海外旅行者数の折れ線は同じなんですね。つまり訪日外国人数の折れ線に注目して4つの違いを見ればいいんですね。
グラフうとグラフえはそっくりです。日本に来る外国人がここ数年でものすごく増えています。
でも2009年のところを見てごらん。この年は新型インフルエンザが流行したんだ。だから2009年には前年に比べて200万人くらい減ったんだよ。それから2011年、この年何があったかはわかるよね。
ああ、東日本大震災です。
そう、だから2011年にも日本に来る外国人は減ったんだ。
原子力発電所の事故もありました。
そうだね。でもその後訪日外国人数は急激に増えて、2015年には日本人海外旅行者数と訪日外国人数が初めて逆転したんだよ。
そうなんですか。2015年のところに注目すると、
先生、それで去年2017年は何人くらいの外国人が日本に来たんでしょうか？
2017年は過去最高、3000万人近い人が日本に来たんだよ。観光庁は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの年に4000万人の外国人観光客が来ることを目標にしているんだ。さて、どれが正しいグラフか分かったかな？
問1、2ページのグラフのあからえの中から正しいものを一つ選んで記号で答えなさい。次に3ページのグラフについての会話です。では始めます。
先生、日本に来る外国人がとても増えているのは分かりましたが、一体どこの国の人がたくさん来ているんですか？
それを知るためにはこのグラフを見るといいよ。
これはどこの国の人が2017年に日本に来たかを示した円グラフですね。あれ、僕はアメリカがもっと多いかと思っていました。
そうだね。アメリカは5番目だね。その代わり、東アジアの国や地域から来る人が多いね。
先生、東アジアの国や地域ってどこのことですか？
このグラフでその他を除いたら、台湾、韓国、中国、香港のことだよ。
じゃあ、東アジアの国や地域の合計が全体の4分の3を占めているということですね。
その中でも中国が東アジアの国や地域の約3分の1を占めていて一番多いです。こんなにアジアからの旅行者が多いなんて知りませんでした。あれ、先生、これ合計の数が空白になっています。
ああ、書き落としていた。でも前のグラフで大体のことが分かるように話したよね。
問い2。2017年に日本に来た外国人の総数は約何人ですか？最も近いものを問題用紙のあからえから一つ選んで記号で答えなさい。問い3。3人はどのグラフを見て話していましたか？3ページのグラフのあからえの中から一つ選んで記号で答えなさい。問い4。グラフの丸1から丸6の中に東アジアの国や地域はいくつありますか？数字で答えなさい。
問題四角4。本日 A 中学校の体育館では生徒会が企画した新入生に対するクラブ説明会が行われています。新入生の修造くんはこの会に参加しています。修造くんはどこかのクラブに入ろうと考えていますが、問題用紙にある表の予定は変えたくありません。したがって、それ以外の曜日、時間帯にあるクラブ活動を選ばなければなりません。そんな気持ちを持ちながら、修造くんはクラブ説明会に参加しています。今から30秒の時間を取るので、問題用紙の表と回答欄をしっかりと確認してください。 これから新入生に対するクラブ説明会の一部の様子を放送します。説明の内容を回答用紙にある指示に従って回答欄に記入しなさい。無理に漢字で書く必要はありません。また修造くんが入ることができるクラブをソフトボール部、ダンス部、書道部の中から一つ選んで回答欄に記入しなさい。なお、放送は一回しか流れません。それでは始めます。
続いてはソフトボール部の説明です。よろしくお願いします。
ソフトボール部です。ソフトボールというと、女子日本代表がオリンピックで金メダルを取ったこともあり、女子の競技というイメージがあるのではないかと思います。しかし、ソフトボールは女子だけの競技ではありません。ソフトボール部は1週間に4日活動しています。月曜日、火曜日、木曜日は16時から18時まで、土曜日は9時から12時まで活動をしています。活動場所はグランドと体育館です。グランドはサッカー部、ラグビー部の活動場所でもあるので、3つのクラブで曜日を割り振ってグランドを使っています。ソフトボール部がグランドを使えるのは月曜日と木曜日です。グランドを使える月曜日と木曜日は守備の連携プレーなどグランドでしかできないチームプレーの練習をするので必ず活動に出てこなければなりません。火曜日と土曜日は体育館で体力づくりを目的とした活動をしています。ソフトボール部の PR ポイントは、チームワークの良さです。現在の部員数は、3年生、2年生を合わせて10名と少ないのですが、その分、チームワークはとてもいいです。皆さん、私たちと一緒にソフトボールを楽しみましょう。以上で、ソフトボール部の説明を終わります。
ありがとうございました。続いてはダンス部の説明です。よろしくお願いします。
新入生の皆さん、こんにちは。ダンス部です。ダンス部は現在3年生と2年生を合わせて55名の部員が所属している大きな規模のクラブです。活動日と時間帯ですが、火曜日と金曜日の16時から18時までと、土曜日の15時から17時までとしています。集団演技で息を合わせないといけないので、必ず練習には参加するようにしてください。活動場所は体育館です。他の運動系クラブに比べると、活動時間が短いように思うかもしれません。それには訳があります。かなり厳しい練習メニューを組んでいて、ほぼずっと体を動かし続けています。そのため、活動が終わった時には、激しい筋肉痛に襲われることもあります。最高のダンスをするためには、長い時間踊り続けることができるスタミナをつけなければならないという考えがあるので、私たちは今話したような厳しい練習をしているのです。このような話を聞くと、辛そうだなぁと感じる人もいると思います。しかし、厳しい練習を乗り越えた先には、最高のダンスができたという喜びがあります。 まずは、どんな練習をしているのか、ぜひ見学に来てください。その時に、激しい練習をしながらも、ダンスを楽しむ私たちの笑顔を見つけて、何かを感じてください。ダンスを楽しむ笑顔。これが私たちダンス部の PR ポイントです。体を動かして何かを表現するというダンスの楽しさを一緒に味わいませんか？新入生が多くダンス部に入ってくれることを願っています。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。では、いよいよ最後となります。最後は書道部の説明です。よろしくお願いします。
皆さん、書道と聞くと、自分が書いた作品を先生に見てもらい、1対1で指導していただくという個人プレーのようなイメージを持っていませんか？確かにそのような一面はありますが、それだけではありません。私たち書道部の部員は、お互いの力を認め合うライバル同士であるとともに、力を合わせて一つの作品を作り上げるということもあります。その場合、お互いの力を認め合っていないと、決して素晴らしい作品はできません。その意味では、人間関係がとてもいい集団だと言えます。書道部の活動は、月曜日から金曜日までの5日間、毎日16時から18時の時間帯で行っています。活動場所は書道教室です。土曜日は活動していません。ただし、絶対に月曜日から金曜日までの5日間、すべて活動しなければならないというわけではありません。自分の都合に合わせて、それぞれが活動計画を立てていいんです。例えば、金曜日は習い事に行くから活動はしないということを個人で決めて構いません。ただし、作品を完成させる締め切りは必ず守って、しかも完成度の高い作品を仕上げなければなりません。活動日を自分で設定できるという自由があるとともに、書道部員として自分がしなければならないことへの責任は重いです。でも、このことで、締め切りまでに完成度の高い作品を仕上げるのに、自分はどのように活動計画を立てて活動していくかということを考えられるようになります。自分で計画を立てて実行する力が身につく。書道部が PR するポイントはこれです。書道部の活動を通してこの力を身につけましょう。きっと将来役に立ちますよ。一度書道教室を覗いてみてください。自由に見学してもらっても構いませんし、質問があれば気軽に尋ねてください。以上で書道部の PR を終わります。
ありがとうございました。新入生の皆さん、長い時間クラブ説明会にお付き合いくださってありがとうございました。以上で新入生に対するクラブ説明会を終わります。 問題、四角五。S 中学校の生徒であるあなたは、学校の行事で S 中学校から芸術ホールに移動し、演劇を鑑賞します。そこで担任の先生から次のような指示がありました。
今、11時45分です。演劇は13時から開始です。その15分前には芸術ホールの入り口に集合してくださいね。ただし、移動には必ず293号線のバスを使ってください。
バスの時刻表は問題用紙の通りです。S 中学校から S 中学校前のバス停までは5分かかります。芸術ホール前のバス停から芸術ホールの入り口までも同じく5分かかります。また、渋滞や事故などによる遅れはなく、時間通りの運行とします。問1。担任の先生の指示した時間に間に合うバスは何本ありますか？問題用紙の「あ」から「お」の中から一つ選んで記号で答えなさい。問2。S 中学校前であなたを含めた10人が乗車しました。見渡すと、S 中学校前に来るまでに5人がすでに乗っていました。丸公園で2人がバスを降り、三角池で4人が乗ってきました。星小学校では乗り降りがなく、四角橋でも止まらずに、時間通りに通過しました。その後、芸術ホール前で、あなたを含めた12人がバスを降りました。バスが芸術ホール前を出発したとき、バスには何人の乗客が残っているでしょう。ただし、運転士は人数に含みません。問3。一区間とは、バス停とその次のバス停までのことを言います。このバスでは、最初の一区間は120円。その後は、一区間ごとに運賃が30円ずつ上がります。S 中学校前から芸術ホール前までをバスで移動すると、いくらの運賃がかかるでしょう。
問題は以上です。チャイムが鳴るまでは、前の問題に戻って回答を続けても構いません。チャイムが鳴ったら、すぐに鉛筆を置いて、監督の先生の指示に従ってください。